年末年始休みも終わり、今日仕事始めでした。1月7日。まあだんだんこう仕事本格的にね、始まっていくっていうところでエンジンをかけていくのは来週ぐらいかな、まあ、今週1週間でどうにかこうね仕事モードにしていきたいなと思います。西暦2019年、今2013年って言いそうになった2019年1月7日、はい、月曜日夜20時51分くらい収録、おはようございます、ケフノでございますけれどもですね、2019年ってやっぱまだ言い慣れないですね。まあ2回目ですから、はい、勘弁してください。ということで、まあ今日すっごい頭ぼーっとしてて、冬休み、まあ今日ね、その年末年始休み何やってたかっていう話するんだけど、まあね、不節制なというか比較的だらしない生活をしていた分ですね、今日もそうだったんだけどね、全然寝れなくて夜寝れないのよ。で、悪い癖がついて、夜布団に入った時にスマホいじる癖があって、全然ね寝れないの。そういや、あのね、なんかね、まあやばい寝なきゃって思いつつも、あ、この動画見たい、この記事読みたいみたいな欲求が勝っちゃうんですよね。で、結局昨日は実質今日ですけど夜中の2時半とか3時ぐらいまで、起きててさ、でそっからさらに寝れないのね。実質睡眠時間が本当に2時間半とか3時間とかそんなぐらいでぼーっとしてます。はい、はい、ということなんですけれども、まあ普段あのね、目覚まし一切かけなかったら、てかまあこの年末年始休みそうだったんですけど、一切、目覚ましをかけずにね、自分の寝たい時間に寝て起きたい時間に起きるっていうのを実家で、やってて、もうね、まあ実家住んでた時とかはさ、まあ結構おこごとも言われてたわけですよ。こう自分の部あのね、僕の部屋結構特殊で、僕の部屋のドア開けると目の前洗面所なんですよね。だから結構朝とかは、まあ父とか、まあ妹もいますし、あと母親とかもそう、みんなそこに洗顔とかね、朝の準備で集うんですよね。だから結構うるさいんですけど、で、結構こう、ドアに向かっておこごと言われるっていう、僕がね、朝起きてくるの遅いと。はあ、いつになったら起きてくんのかねみたいな。わかりますで、そういうおこごとで目覚めるっていうのが僕の朝の、あの、大学生の時の、あの、こう、僕が一番やばかった時の、まあ、朝の起きる流れだった。本当に何にも、まあもう言われないですね。あの、もう、あんた大人でしょと、もう20代後半でしょと、好きにしてという感じの、まあ全然いいんですけどね、あの、はい、あのね、理想の睡眠時間やっぱりね、俺は8時間だね、うん、9時間だとね、体が疲れる、寝すぎて疲れる感じになる、うん、7時間はねギリギリっていう感じだから、本当はね普段からそうなんだけど8時間寝たい。これはね、まあ、いわゆる正社員になって1年目の時とか、割と仕事に余裕がある時とかは実現できたんだけど、10時ぐらいに寝て6時に起きるみたいなさ、あの、結構、まあ、割とまあ、普通にサービス残業の多い業界に就職してはいるんですけれども、まあ、それでも大体こう、まあ、当時ね、やっぱ仕事に慣れてなかったこともあって、8時半ぐらい寝てた時とかもあって、8時半に寝て、6時半に起きたりとかしてて、で、さすがにね、疲れてたんだろうね、その時に。今全然そんなに寝れないけど、 でもやっぱ睡眠時間それぐらい必要だねっていうような感じでさ、はい、まあね、年末年始休み皆さんいかがお過ごしでしたか。いや、まあ人によってはまあ年末年始がね休めないんだよって、ね、そこが稼ぎ時の時期でさみたいな業界の人もいるかもしれないけれど、いや今年さ結構1月1日とか12月31日とか大晦日元旦ね、いわゆるまあ大きなショッピングモールとかお休み、特に札幌市内でいうとJR タワー、まあ、いわゆる JR 札幌駅のところのショッピング、まあ、モール的なところがあって、そこは1月1日お休みが多かった、あと札幌ファクトリー、ちょっとね、あの町からずれるんだけど、そっちの方は12月31日大晦日お休みだったりだとかして、結構大型のお店が、がっつりお休みになるみたいなことが多くて、まあテレビとかでも言われてましたけど、まあ昔はそうだったんだよとかっていう話で、まあそういうもんかねっていうふうに思うし、実際それでいいかなっていうふうにも思うんだよね。実際まあ私の父とかはそういうサービス系の業界の方で働いているものですから、まあそれこそこの番組でも何度も話しています通り、結構まあ朝早くから夜遅くまで363日は、まあ丸一日の休みなんてないみたいな感じの働き方をしているものですので、うん、休みなさいって、日本人働きすぎよって本当に、思います。はい。まあそんな中私は1週間休みいただきましたけど、あのね、札幌にまあ行きつけのマッサージ屋さんというか。あのまあチェーン店なんですけど、カラダファクトリーってい うお店に通ってまして、これがね、僕が住んでる北海道右下の方にまだ一度一個も店舗がなくて、僕の実家の近くに一個あって、で体験で2000円ぐらいで1時間ぐらい体験で受けられるっていうサービスがあって、それを受けた時にめっちゃ良かったんですよ。まあ右下の方でももみほぐしのお店とかはまあお世話になってるんだけど、やっぱそことは全然違う。まあ、あの普通にお金払うと1時間で8000円ぐらいするっていう結構なお値段張るんだけど、やっぱねそれだけのなんていうのかな、効果があるし学びがある。ケクノさん、この辺すごいお疲れだから、あの家でこういうストレッチしっかりやってくださいとか、菊野さん足組む癖あるでしょって、もうな、骨盤の歪み方がそんなんなんだよねみたいなさ、なかなかね、もみほぐしのお店とかだとね、やっぱそういう話あんまりしてくれない方がすごく多くって、はい、だからまあこういう風に過ごすといいよとか、うん、首やばいですねとか、まあそれぐらいだったらもみほぐしのお店でも言ってくれるんだけど、だそのためにね結構札幌に帰りたかったし、で今回帰ったけどさ、で今回ねその冬休みの初日と最終日にもみほぐし2回入れたんです、最初と最後で。まあ1週間ぐらいこう日を空けるといい、それぐらいのペースだといいっていうふうに言われてたんで、はい、でびっくりしたのが冬休みの終わり、まあ1月のまあ5日だね、5日の夕方に予約したでやった時にむしろ凝ってたんですよね。で、なんでかなって思ったら、僕ね、ありとあらゆるお出かけ、すべて車だったんです。あんまり今回ね、大型のっていうか、こう、まあ、友達とちょっと居酒屋で飲んだりとかっていうことはあったんだけど、それ以外は結構札幌駅とか、あとね、札幌市外で、あの、余市町っていう、まあ、余市だとワインとかは有名かな、ウォッカだね、あ、違う、ウイスキーだウイスキーとかで有名ですけど、あの余市町っていう小樽のさらに隣町みたいなところなんですけど、そこまで高速道路が通ったので、その新しく通った尻部市自動車道っていう、まあ、小樽ジャンクションからこう通っていくんですけど、そこまで車で行ってきて一人でね、でそこでまああの余市駅 JR 余市駅の目の前 の, あの柿崎商店というところで、海鮮料理を一人で食べて帰ってくるっていうことをやってきたんですけど、まあそんなようなことを一人でやって車バンバン動かすでしょ、やっぱねそれがね疲れにつながっていたようで、楽しかったんだよ一人で、ドライブなんだけど、知らない土地に行って、あ 余市町ってもっと栄えてるイメージあったけど、ちょっと思った以上に田舎だったなとかさ、そういう発見とかもあって、自分の中ではこうアクティブな、それこそアクティブ&プライベートっていう目標が去年あったけど、まあそれにふさわしい休みを自分なりには過ごせたかなと思ってたんだけど、まあね、肩肩甲骨周りひどくて、でまあ運転が原因ですね、ケクノさんとかって言われながら、はい、首、肩、そして腰ね、腰の凝りはね、20代後半になってから一気に来ましたね。腰が辛いって大人の人がよく言ってたのを見て、腰が辛いの感覚が全く分かんないのよ。腰揉まれたらくすぐったいしさって子供の時そうだったんだけど、まあ子供の時はさ、もう肩でも触られたらなんかえへへとかってくすぐったくなってたのが、今もう気持ちいいもんねだからさ、そう、まあ今腰もそうだよ、もうキクってなるぐらいこう結構ゴリッゴリに硬くなってて、でそれにね、まあ普通にいわゆる格安のもみほぐしのお店とかだと1時間で3000円とかですよ、それの2倍以上の8000円とか払ってでも、まあなんていうのかな、体整えないとひどいなと思って、前この番組でも話したと思うんだけど、あの家のさ壁の角っこあるでしょ、あそこに背中をこうゴリゴリとさせるっていうことをついにやりだしたんだよね。半年ぐらい前だったかな、1年ぐらい前だったかな。まあね、凝りがひどくって、そう、体鍛えなきゃとかっていう話もしてたけど、いやでもね、本当にね、自分の体がだんだんだんだんこう大人っちゅうよりはもう親父になってって老化してんだなっていうのがすごく感じる。それはね、ちょっとした運動した時とかちょっとした走りをした時もそうで、簡単に息が上がるなっていう風に、思っておりましたっていう感じで、結構車ばっかり乗り回して、おりました。まあ余市に行ったのが一番の長いドライブだったな。あとはほぼ札幌市内ぐるぐる回ってただけなんだけれども、うん、まあそんなような感じでした。ちなみにですね、次回の放送からなんですけれども、放送からっていうかそんなにいっぱいじゃないんだけど、今年も例によってですね、宮沢県、まあ以前ポッドナインティーズっていうポッドキャスト番組で一緒にやってた、宮沢県、まあ僕の高校の時の同級生であり、一緒にポッドキャストやった仲間でありっていうやつと、二人で会ってですね、いろいろ遊んできました。ちょっと次回その話をして、で、残りの時間からですね、また去年もやったんだけど、カフェで宮沢県と収録、はい。何話分になるかな、4話分ぐらいになるのかな、結構収録でね、今回ね割とね録音ね失敗したんだよね。チョイスしたお店が結構失敗で、まあ、あのお店の雰囲気が悪いとか全然ないんだよ。あの行ったお店は札幌ファクトリーの、 あの宮田屋っていう、あの札幌市内で結構あの発展してきてるコーヒーショップなんですけど、あのカフェなんですけど、まあ雰囲気すごく大人っぽかったっていう、あのまあ個人的によく行くから分かってんだけど、まあねお客さんちょっと多かったっていうのと、いい雰囲気すぎてね、収録をガヤガヤとやれる雰囲気では一切なかったっていう。まあそんなこと言ったら、去年だって宮古市屋コーヒーだったんですけど、宮古市屋はねお客さんすごく当時少なくって、そう、まあいい雰囲気っていうところでは宮田屋も宮古市も変わんなかったんだけど、そう、今回のね宮田屋さんはね、まあお客さん多かったね、札幌ファクトリーだったからっていうところもあるんだろうけれど、まあそんなような感じで、まあ、宮田屋は非常にいい、コーヒーショップで、今大泉洋さんの、ね、主演の映画で、こんな夜更けにバナナかよで、映画でもそのコーヒーショップのシーンが出てくるっていう話らしい。店舗違うんだけど宮田屋で、収録してたっていう話とかも聞いております。興味ある方はぜひ宮田屋のその出てるこの夜更けにバナナかよ の映画ぜひ見てみてください。次回、その宮沢県さん関係のお話ししたいと思います。お相手はケクノ太郎でした。以上、お気をつけ、お疲れ様でした。